みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子どもの日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて、皆さんも動物博士になっちゃいましょう。ということで、4月、月が変わりました。新たな動物ご紹介してまいりましょう。今月ご紹介する動物はアメリカビーバーです。さあ、アメリカビーバーについてお話ししてくださるのが飼育員の町田陽太郎さんです。町田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはね、アメリカビーバーについて伺っていく前に、町田さんのこともちょっと教えていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
町田さんはこう今丸山動物園でお仕事されるようになってどれくらいになるんですか？はい、
一応丸山動物園だけでいうと4年目で、それ以外でも飼育員やって、5年ぐらいになります。
やっぱりあれなんですか、こう昔から動物のお仕事したいな、飼育員さんになりたいなって思って育ってきたんですか？
そうですね、家で、小学校低学年ぐらいの時にミドリガメを飼って、その子が病気になって、で動物病院に連れてって、そこからその動物病院の、先生の話を聞いて、あ、すごいなって思って、そこから動物の仕事をしたいなと思ってやってるって感じです。
すごい。じゃあもう本当小学校からの夢をしっかりと実現してるんですね。しかもあれなんですもんね、こう水族館とかでも働かれている
。そうですね、ご存知かわからないですけど、すみだ水族館っていう、東京のスカイツリーの根元にある水族館って、一応アルバイトなんですけど、働いて金魚の世話とかしてました。
へえ、すごい。じゃあもう本当動物全般に大好きって感じなんですね。
そうですね、嫌いな動物って言ったら、毒があるとかそういう危ないものはちょっと嫌いではないんですけど、素手では触りたくないなっていうぐらいで、特に嫌いな動物とかは特にない。
へえ。で、実際にお仕事でも動物と触れ合ってるのに、お家にも動物いっぱいいるんですって？
そうですね、爬虫類なんですけど、種類が何種類だろう、19種類ぐらいで、各 2,3 頭ずついるっていう感じなので。
すごいですね、もうほぼ動物園の爬虫類館ですよね。
そうですね、下手な爬虫類カフェよりかは全然いるかなっていう。
すごい。でもそれだけ飼育してると大変ですね。こうお金とかもね、食費だったりとか、その温度管理とかでいろいろ大変ですよね。
はい、もう今が一番厳しいというか、光熱費が一番厳しい感じなので、餌代はどうにでもなるんですけど、僕の食費を削ったりとかしてやればなんとでもなるんですけど、やっぱどうしても光熱費がちょっと北海道だと20度下回ると厳しいので、ちょっと20度以上にしとかなきゃいけないっていうので。
なるほど。
結構いい額毎月かかってます
冬場かなり
そうですね、早く暖かくなってほしいなとは思ってます。
いやー、面白い。でもそれだけ自分の身を削ってでも動物と暮らしたいよっていう思いがあるほどに動物好きということなんですね。さあ、そんな町田さんにお話伺っていくんですがただ今日伺うのはアメリカビーバーということ で、本当はあれなんですか、一番好きなジャンル、もともときっかけもカメだったということでしたけど、そういう爬虫類とかそういうのがお好きなんですか？
そうですね、何が好きって言われると、どれか絶対あげなさいって言われたら爬虫類ですとは言うようにはしてますけど、別にビーバー興味ないわけでもないですし、あともう一個馬の担当もしてるんですけど、馬も全然面白くやらせてもらってるので。
そうですか。さあ、そんな中で今日はアメリカビーバーについて伺っていきます。3週にわたってね、テーマを設けてお話伺っていくんですけれども、今回のテーマはこちら、世界で2番目に巨大なネズミビーバー。さあ、世界で2番目に巨大なネズミ、まずこのアメリカビーバー、サイズ感でいうと巨大っていうとどれくらいのサイズ感なんですか？
大体90センチぐらい、これくらい、尻尾までで大体90センチくらいです。
あ、そんな大きいんですね。
で、皆さんやっぱり形が似てるカモノハシって大体どれくらいなんだろう、ちょっと実物見たことないんであれなんですけど、多分60センチとか30、40、50センチぐらいの、これくらいちっちゃいのを想像してこう見に来て、これが出てくるんで、でかって言って去っていく人が多いですね。
もうサイズが90センチぐらい、1メートル弱ぐらいということですけど、体重でいうとどれくらいになるんですか？
大体20キロから30キロぐらいが平均体重って言われてます。
小学校低学年の子供ぐらいってことですよね。
はい、 い、僕よく言うのは大型犬ぐらいあるよ、
あ
よく言うんですけど、
すごいな。でそのサイズ感なんだけど、でもネズミなんですか？
そうですね、齧歯類なのでネズミの仲間になりますね。ただ他のネズミと違ってだいぶちょっと独特な暮らしをしてますけど。
ほうほうほうほうほう。で、はい、この、まあ、世界で2番目に大きいネズミ、ちなみにごめんなさいね、2番目って聞くとじゃあ1番って何なのって気になっちゃうんですけど、一番でかいのは何なんですか？
は皆さん多分知ってると思うんですけど、うんうん、カピバラが一番大きくて、 あの子は 1.2 メートルぐらいになるので、
あ、
もっと大きくなりますね。
カピバラもネズミなんですね。
一応そうです、あれが世界で一番大きいネズミの仲間なので、まあ、お風呂に入ってるのとかよく見られる方もいると思うんですけど、はいはい、
すごい。じゃあそれに次いで世界で2番目の、はい、
そうですね。で ただ体だけでいうと同じぐらいの齧歯類っていっぱいいるんですよ。
へ、
尻尾がめちゃめちゃ長くて、うんうんうん、他の齧歯類よりちょっと大きくなってる
って。ああ、なるほどなるほど。で、まあ、今回は、ね、こうビーバーについて伺っていくんですけど、まあ、今月の動物としてはアメリカビーバーですよってご紹介しましたが、
はいはい、
アメリカビーバー以外にもいろんなビーバーがいるってことなんですか？
一応ヨーロッパビーバーってのがいます。
ほうほうほう。ヨーロッパビーバーとアメリカビーバー、はい、ビーバーはじゃあ2つに分かれると。
そうですね。で一応進化の過程的にはこうヨーロッパビーバーの系統がもともといて、そこから分離してこうアメリカビーバーができたので、うんうんうん、ちょっとアメリカビーバーの方が新しいらしいんですけど、見た目の違いがあるのかって言われると僕も並べてみて分かるのかっていうと微妙なぐらいの、
そんなに
違いが
あんまり分かんない。
そうですね、あんまりないので、なんだろう、見た目というよりか本当に住んでるところで違いがあって、なんか言うことにはもともとアメリカ大陸に住んでたけどヨーロッパの方に移動して、さらにもう一回アメリカビーバーのその部類だけ戻ってきてっていう感じで分かれたので、
はいはいはい、
それでヨーロッパビーバーとアメリカビーバーで分かれたって感じで。
なるほど、なるほど。
多分大元は一緒なんですよ
ね。そういうことなんですね。見た目も一緒だしって。ちなみにこのアメリカビーバーヨーロッパビーバーそれぞれ、このアメリカって言っても広いじゃないですか、どういったところに生息している動物なんですか？
まあ、主にはアメリカビーバーはカナダの方に暮らしてる子が多くて、うん、ただカナダだけじゃなくて北米大陸全体に結構生息してるので、
うんうんうん、
カナダだけだとカナダビーバーになるはずなので、
確かに
北米大陸に大体いるんでアメリカビーバーっていう感じですね。
でもこうなんだろう、ジャングルで生息する動物とかね、こう砂漠地帯みたいなところで生息する動物とかありますけど、ビーバー、アメリカビーバーはどういったところ
は立地？アメリカビーバーはまずはまあ、皆さんご存知のダムを作るので、川がちょろちょろ流れてる、そんな、
う
ん、アマゾン川みたいなでかい川じゃないんですけど、
はいはい、
ちっちゃい川が流れてるところをせき止めて湖みたいにして、
うん、
でそこに家を取って暮らしていくっていう感じのことをやってますね。
じゃあ川があるところに生息してるよっていうのが基本なんですね。
はい、川がある、まあそうですね、はい、で川の水の音がすると本能的になんか枝を集めてきて、
うん、
こうダムを作らなきゃってなるらしくて、どっかのちょっとどこの動物園だか忘れちゃったんですけど、
はいはい、
他の動物園でこう飼育場に水の音だけ流したら、うんうん、みんなビーバーがせっせと枝を集め出すっていうのがあるらしくて、
面白いですね。
それうちでもできないかなと思ったんですけど、
はいはい、
ちょっとお年寄りなんて厳しいかな
そうなんだ
感じです。
面白い。でこのダムを作るってお話出ましたけど、はい、こうダムを作るっていうのが、ま、川をせき止めて、
はい、
こう水を溜めて、
はい、
で それは何のためにするんですか？
は、あといろいろあるんですけど、ま、第一に湖の結構真ん中とかにボッて巣を構えるんですけど、うんうんうん、その巣が入り口が水の中にしかないんですよ。
ほう。
外にボッて穴が開いてるわけじゃなくて、
はいはいはい、
こうキノコ状になってて、はい、こう下から入っていくっていうイメージの巣穴になってる、巣穴巣になってるので、
はい、
それという意味でまあ安全性が高いっていうのと、あとはまあカナダってめちゃめちゃ寒くなるので、
はいはい、
マイナス20度とかになるらしいので、そこをそういった巣にすることによってで、その巣の中は2度ぐらいまで温度が上がるらしいので、
うん、
そうやってこう冬を越すっていうのと、あとはあれですね、雪降るんでマイナス20度、
うんうんうん、
餌なくなっちゃうんで夏の間にその湖の中に枝を入れといて、お腹が空いたらその巣穴の中から水に潜って枝だけ持ってきて巣穴で食べるっていうのをやるみたいですね。
はあ、面白いですね。そういうその水の中に出入り口があるような巣を作るよっていう動物って、他にもいるんですか？
あんまりないというか、まずそもそも あの湖の上に巣を作るっていう動物がまずいないので、
うん、じゃあ珍しいってことなんですね、はい、
そうですね、
面白いな。だからあれですよね、まあ、いろんな理由あるけどお城の周りをねこうお堀
で、
囲うみたいな、その感覚ですよね。
そのイメージだと思います。多分ビーバーのがやってるのは先ですけど
確かにね、
はい、人より先で
ビーバー、まあ、一応ねその天敵から身を守るよっていうのも一つのこの理由ってことでしたけど、天敵っていうのは何になるんですか？
はジャッカルとかになります。結構肉食獣になってくるんです、
はいはいはいはい、
あとは普通に人間
人間
そうですね、人間もあのビーバー狩りをして暮らしているっていう時があったので、そういうのもやっぱり防ぐためにっていう。あ、
そうなんですね。
ただ人間はちょっと頭良すぎて、うん、あの巣にいると2度とマイナス20度なんで、
はいはい、
あのそのだけの温度差があると巣穴から水蒸気っていうか湯気が出るんですよ。でいるかどうかってすぐ分かるらしくて、で夜行性なんで昼間寝てるんで昼間に巣穴をひっくり返したら大体いるんで、
はいはいはい、
すぐ捕まっちゃうっていうのがあるらしくて、
すごいですね。でもジャッカルからはやっぱ身を守れるんですか、その巣のおかげで。
まあ 100% ではないですけど、はいはい、ある程度は巣穴に逃げてしまえば、まあそうですね、
そっか、こう水の中をこう通っていかないと無理だしっていう、
ね、ジャッカルがどの程度泳げるかにもよりますけど
いや面白いですね。その他にこうビーバーとしてのもう、まあ、身体的な特徴だったりっていうのはどういったところあります？
尻尾がやっぱりあの先ほども長い尻尾があるって言ったと思うんですけど、はいはい、やっぱり板状の尻尾が特徴的で、うん、その尻尾が役割がめちゃめちゃあって、
はい、
ただの尻尾じゃなくて、簡単にさらっと言うと、 あの、泳ぐのに使うっていうのと、うん、体を支えるのに使う、うん、あと栄養を蓄えるのに使うっていうのと、あと警戒音を出すっていうのに使うのと、
はい
はい、あと熱交換を行うのに使うっていう5つの役割があります。で熱交換がちょっと言葉だけだとなんか難しいと思うので説明していくと、はいはいはい、あのみんなも人間も多分夏暑い日に、はい、あの血管が集まってるところを冷やすと、あの涼しくなりますよっていうのを聞いたことあると思うんですよ、
は
い
は
い、
脇とか首とか
ね。ビーバーあの尻尾に血管が集まってるんで、はいはい、そこをあの冷やしたり温めたりすることによって体の体温を調節するっていうのができるんで、なんで体でやらないかっていうと、あの体はあの水を弾くぐらい毛がしっかり生えてるんで、僕らでいうダウン着てる上からこうカイロを当てるみたいな感じになっちゃうんで、まあ全くあったかくはならないとは言わないですけど効果が薄いじゃないですか。なのであの尻尾って毛が生えてるっていう方たまにいるんですけど、あの毛ほとんど生えてなくて、どっちかっていうと僕の好きな爬虫類っぽい形、鱗っぽい感じしてて、そこに血管とあの栄養を蓄えてて、あのそこを温めたり冷やしたりすることによって体の体温を調節するっていうのをやってる。
へえ、すごい面白いですね。でこの尻尾でその、はい、まあ、泳ぐ時にも使うっていうことでしたけど、はい、結構その、ね、水の中に出入り口があるような巣を作るし、泳ぐのは得意な動物なんですか？
あ、そうですね、めちゃめちゃ多分陸上生活がむしろ苦手なので、あの後ろ足水かきしっかりついてるんで、
はいはい、
あの足ひれつけたことある方は分かると思うんですけど、うんうんうん、あのその状態で歩くのってめっちゃ辛いんです
よ、はいはいはい、
なビーバーも一緒なんですよ、ちょっと歩きにくくて、
うんうん、
あのそんなめっちゃ走ったりとかはそんなできないんで、
うん、
でその代わりあの水かきがあるので水中はもうあの泳げるし、15分潜ってられるって感じなので、うわすごい、ドボンって入っちゃえばジャッカルとかはさすがにそこまで追っかけてこないとは思うのでは
い、すごいですね、15分。それは何ですか？その肺呼吸ですもんね。
あ、そうですね、
肺がめちゃくちゃ強いんですかね。
まあそういうのもあるとは思うんですけど、うんうん、まあ普通に何だろうな、アザラシとかと一緒でこうあの必要なところに酸素を回せるようになって、あのいらないところに回さないで、
なるほどなるほど、
それで長時間潜ってられる、
燃費がいいみたいなことですね。
へ、であとはあの耳もこうやって開いてるんですけど、そう15分潜ってると水ダバダバ入ってくるので、はいはいはいはい、そこもあの閉じて耳に水が入らないようになってますね。まあ、これはあれですね、あの水中に潜る哺乳類は共通であるとは思うんですけど、カバとかもそんな感じだと思う。
いやすごい面白いですね。なんかあんまりこうビーバーという動物について知らなかったので、なんかこの 巣の理由とか水の強さってところ非常に面白いなというところなんですが、今日ねちらっとだけ、食べ物の話、餌の話も出ましたが、ね、来週改めて、この餌についてとかそのあたりを伺っていきたいなというふうに思います。今日は円山動物園のアメリカビーバーについてお話伺いました。円山動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報なんかも紹介してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということでこのお時間は飼育員の町田陽太郎さんにお話伺いました。町田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。